それでは第2部を始めたいと思います。第2部はモハマド・マイズ・ナイン・ユガー・レミンさんにご講演いただきます。マイズさんはマレーシアご出身のイスラム教徒でいらっしゃいます。現在米子工業高等専門学校建築科5年生としてご講学中です。マイズ先生には前半マレーシアにおけるイスラム教についてお話しいただき、後半は企画担当加藤進行のもとインタビューの形で進めさせていただきます。それではマイズ先生お願いいたします。
行くときに僕すごく人とっていうか日本人と喋ることが好きで、すぐその会の館とそれとも隣の客さんとすぐ話すんだけど、でこの顔で、まあ、日本人とはまあすごく見えないんで、まあ、どこの国か変わったか聞かれて、まあ、マレーシアです、あマレーシアって言われたときに、まあ、そこでもう話っていうか特に終わったんです。まあ、それからも何宗教とか何かとかもう全然聞かれてないんで、うん、で、まあ、その後、まあ、普通のなんかお客さん、隣のお客さんと話しながらで、まあ、たまに親方に、ちょっとそのお客さんにご一緒になることが多いんで、まあ、寿司だとしたら、まあ、別にそんななんか食べれないものが、まあ、少ないかもしれないけど、でも、ある時に、その隣の皆さんが、なんか、ビールとか飲まないとか、詰まれて、ちょっとその時にびっくりしてて、なんか、マレーシアって聞いた時に、まあ、もうすでに僕がイスラム教徒であることが、もう分かったかな、と思ったんです。で、ここが、ちょっとなんか、ね、びっくりしてて、あ、ちょっとなんか、ゲームが飲みませんで、どうしてって、あ、ちょっと宗教の制限と、そんなに宗教、まあ、イスラム教徒とか言ったときに、まあ、親方もその時も聞いたんで、あ、そうか、なるほどね、豚とか食べないね、あ、そうですね、豚とか食べないで。で、なんか、じゃあこれが今日のサービスとか言われて、実はなんかこれ見ても肉と思って、自分が思ってて、で、これ何ですかって聞いたときに、いや、うん、作ってください、これ、うまい、今日のなんかおすすめとか言われて、いや、なんかちょっと聞きたいんだけど、これ何ですかとか言って、ダチョウの寿司、ちょっとなんか、うん、あんまり普通の寿司屋さんに多分出てないかもしれないけど、ダチョウって聞いたときに、ごめんなさい、肉も食べないんで、あれ何ですかとか言ったときに、やっぱそこの辺が僕にとってなんか学校で習ってないんじゃないかなとか思ってたんですけど、まあ確かに一切食べれないものが豚とアルコール入ってるもの、まあ少しでも入ったらもう僕はそのものが食べません。まあ豚以外の肉に関することは、ちゃんとした肉、あるいは、殺すときに、ハラルとハラムミートとか、肉のことなんですけど、ハラルミートっていうことは、その肉は食べれるっていうことなんで、それが、その肉はちゃんと、イスラムの人が殺したっていうか、盗撮した肉なんです。だから日本ではあまり、まあ、結構調べたんだけど、人口 1% もいないんじゃないかなとか思ってて、イスラムの人なんか。だから、普通のスーパーやレストランのなんか肉出してるのは、ちょっと、まあ、食べれないんで、全然。まあ、でも、その、ちゃんとした肉の売ってるところ、があるので、それ、そんなことしてて、ちょっと、すごく、なんていうの、嬉しいと思いました。まあでも、そこが食べ物に関して終わってない、なんだけど、まあ特にもしもお客さんが、ちょっと、まあ、年寄りっていうか、ちょっとこういう言い方が、多分、いけないかもしれないけど、結構年寄るとなんか、まあ、親父とか結構多いので、まあ、そこのところも、まあ、多分食べ物に関しては分かってないとかまだまだいいんだけど、すぐその男と女の関係の話してて、じゃあなんか次あんちゃん、まあ、一緒にやろうくらい行かんかとか言われて、ちょっとね、そこまでも、あ、なんかすいません、僕もそういうところ行きませんみたいな、宗教の制限とかで、あ、はい、 止まらない宗教とかって言われて、まあ、うん、なんかそういう言われるとすごくね、すごくショックっていうか、今まで守ってることはなんか舐められてるっていうか、すごく、ね、まあ、悲しいっていうか、まあ、もともと僕がたまたまこういうなんか怒ってない、すぐ分かる気が緩いっていう、まあ、自分で言うのもダメかもしれないけど、気が緩い人なんで、まあ、もしも気が短い人でしたら、その場でどうなってるか、ちょっとなんか皆さんに考えてほしいなと思ってます。まあ、もしもなんか、さっき、このイスラム原理主義の気持ちだとしたら、本当にイスラムのことで迷信で、そういうことを言われると、どうなってるかと、ちょっと皆さんにそういうことを考えてほしいなと思ってほしいなと思います。中尾先生言ったみたいに、非常にお祈りのことがすごくちょっと不便っていうか、日本にいるとマレーシアでは、まあ、マレーシアではすごく、まあ、マレーイスラム宗教の人が多いので、500メートルの距離の間にお祈りができる場所、あるいは、まあ、さっきみたいにマスジッドということは、モスク、まあ、何箇所もある、その500メートルの間に、たぶん5箇所とか10箇所とか、普通にあるので、だから出かけるときに、別にお祈りする時間とか全然気にしてないとか、小さいときすぐできるんですけど、でも日本に来て、ちょっと初めての経験なんですけど、来るときにすぐ初めてのゴールデンウィーク、なんかみんな他のマレーシアの人と、九州の車までに行こうって話されて、で車で行ったんだけど、まあ、ゴールデンウィークは僕にとってはすごい、その時は初めての経験だから寒かった。なんで、で、お祈りするところがなくて、まあ、特にお祈りする前に、沐浴が必要なんで、まあ、日本のトイレも非常に綺麗なんで、まあ、床とか全然びしょびしょ取れてないし、まあ、どうすればいいかとか、まあ、すごくなんか、まあ、難しくて、まあ、でも、まあ、やっぱそこが守らないといけないことなんだから、まあ、綺麗なトイレで、よくよくちゃんと浮かって、で、道路のなんか横にみんなとお祈りしたんだけど、で、やっぱ日本人に変な目で見られて、まあ皆さんにもちゃんとイスラムの人の、お祈り見たことありますか、見たことありますかとちょっと言われてください。結構多いです。まあ、そんなことはないですけど。まあ、ちょっと多分やりにくいかもしれないけど、さっき、前半に僕、アザンしましたんでしょ。で、それが今日の5回目のお祈りの時間が入りましたって意味なんで、で、僕も5回目のお祈りをまだしてないんで、ちょっとこの場で、ちょっとまあ5分か6分ぐらい、やらせていただきます。とりあえず僕、ちょっと目標が、行かないといけないんで、すいません。 じで言ってるんですけど、まあ多分あんまり見られないなかったかもしれないけど、さっきはまあ基本の音楽 の浮き方なんで、まあ、僕の初めての経験ってゴールデンウィークなんで非常に寒かったので、まあ、もし今とか出かけるときに冬があるんで、ちょっとなんか僕らにとってはすごい不便じゃないかなって思ってるし、じゃあこれぐらいちょっとお祈りするなんて、まあ非常にやりにくいんだけど、まあ、静かにしてくれませんでしたね。
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
の動きで1回目2回目とか3回目のなんかそれぞれ何回中にもまた何回同じ動きがやるので、1回目のお祈りは2回をやって2回目のお祈りは4回3回目のお祈りは4回4回のお祈りは3回でさっきの5回のお祈りは同じ動きでまた4回をやってだから 僕ら1日、17回をやるんだけど、まあこういうなんかことを見て、日本人が非常になんかなんであんな醜いことをやるんだとか思ってるかもしれないけど、でも僕はそういうことが全然思ってないんです。なんかまあ時間見て5分ぐらい経ったんじゃないかなと思ったんだけど、だからさっき中尾さん言ったように、まあイスラムの人がまあ何億人もおるの で、その中でもやっぱ真面目な人も不真面目な人もいるので、で、あの僕最初にその言ってるアラブというか、コランから取ったソラっていうあのアルファーティが多分みんなその配ったんだけど、これがお祈りの中で、これは基本です。これは絶対言わない言葉なんで、そう、その4回も、もし2回も、3回も、4回も、これが絶対言わないといけない言葉なんですけど、で、これも、やっぱ人それぞれ、真面目な人は本当にゆっくり、少しずつというか、本当に心を込めて、これ読む人とか、言ってる人とかおるし、まあ、僕のお父さん、これだけだとしたら、まあ、僕みたいだけ多分1分もかからずにお父さんとか多分これだけは2分とか1つのお祈りとか多分10分とかかかるかもしれないしで僕は今真面目かな、うん、まあでもこれが1分も全部1分もかからずに、まあ、10秒言える人とかもおるしまあ、例えばこういう言い方で、未来本命の日、今、三次大のピラニメの前の日、今に興味を嫌な、俺は嫌かな、サインになってる、私たちは、誰にならなくて、あれにも、今、うどんに、あれにも、うどんに、あれに、これ全部、すぐ、さっきの4回です。すぐ終わるんじゃないですか。まあ、これが、真面目なんだけど、あ、そこまで真面目ですね。ちょっとこういうなんか、まあ、もし、まあ、これからもどっかで 固有を見るとなんかあんまり変な目で見てほしくないなとか僕が思います。まあそれに何のためっていうか、まあ、多分僕よりもっと詳しい方がいるかもしれないけど、まあ別に説明はできないっていうか日本語だからできない、ちょっとできないっていうか説明しにくいかもしれないけど、だから簡単な言葉で言えばそれが神にですね、アラー、本当なそうにアラーだけど、まあカタカナで書くのアラーって書くんだけど、に感謝したいっていうか気持ちなんだから1日5回をやるの。まあイスラムの中にとってはお祈りは柱みたいって感じ、建物って柱がなくてどうなるんですかって分かってるんですよね、建物になってない。だからイスラムがお祈りがなかったらそれがイスラムになってないってことなので、だからまあ今僕らは、まあ、イスラムの人が今息を取るの全部神からもらったことなので、だから1日5回それが感謝したいっていうか感謝したい気持ちを表す動きみたいな感じ。まあ大体僕が今日のために話したいことがこれなんだけど、まあもしなんか後で質問とか、まあまあ、マレーシアで教えたイスラム教はどんなのか、もしちょっと聞きたいこととかあったら別に何度でもぜひ聞いてください。でも最後にちょっと、まあ、メッセージというかメッセージかな、それがもしもこれから外国人と会ったら、ただどこの国からですかだけじゃなく、まあこれが僕個人的のまあ意見っていうか願いかもしれないけど、ぜひ宗教のことを聞くことがちょっとこれからもしどっかで外国の方を会ったら。ぜひ聞いてください。さっきみたいに、まあ、もしも相手がイスラムとしたら、それに本当にイスラムに対して、本当に熱心な人なんで、やはり、まあ、まあ、僕だって今、何回も日本人に、なんかいい加減なこととか言われたり、なんかあまりイスラム人を辞めればとか、そういういい加減なことを言われると、まあ、僕は、さっき言ったみたいに、たまたま、すぐ怒ってない人だから、まあ、もし、まあ、同じことをサマーベナディの前でそう言っていたら、まあ、殺されると思う。はい、まあもう一つのメッセージは、まあ、中尾さんみたいっていうか、まあ、テロリスト、言葉自体テロリストが、まあ、みんな多分どこから出てくるか分かると思うので、英語の言葉はテロリストって基本の言葉はテロっていう怖いなんだから、だからテロリストってやっぱ怖いイメージがするんだけど、だけどテロリストはイスラムじゃない、イコールイスラムじゃありません。だからイスラムはイコール怖いと分かってほしい、思ってほしい。まあ日本人が思ってるかどうか分かんないんだけど、でも、まあ、一応というか願いたいことはそれが思ってほしい。なんか特にこの事件が起こった後、電車乗るときすごくなんか乗りづらかった。JR の中なんかボックス座りとかあるじゃないですか。僕そこで座ったら、もう僕の周りは全然来ないんですよ、人が。 人がすごい飲んでるんだけど、高校生とかもうちょうどみんな学校帰りなんで、まあ、僕の周り本当に来ないんです。ある時ひどいのはもう座ってて逃げたんです。なぜかよくわかんないんだけど、ていうか僕の顔テロリストか言う、だからそこから思ってほしいな。まあ、大体僕が話したいことが、まあ、これぐらいっていうか、まあ、一応、持ってることはこれぐらいなんだけど、もしも、なんか聞きたいことがあったら、後でぜひ聞いてください。ありがとうございました。
それでは引き続きインタビューに移らせていただきます。
それではもうしばらく、最後になりますけども、ちょっとまあ楽な感じでトークということで、インタビューからにしていきたいなと思うんですけども、実はですね、今回この企画に合わせまして、まあ、僕たちピースバードのメンバー、まあ、ちょっとだけイスラム教徒体験してみようかということを出して、ラマダンを3日間だけしてみようかと、まあ、ラマダンというのは、まあ、先ほど話し合いましたように、まあ、断食なんですね。今ちょうどそのラムダンの時期でして、で、日没になったらご飯食べれるんですけども、まあ、日が出てる間はご飯食べれない。まあ、そういう断食です。まあ、それを3日間だけしてみようかなというふうに、してみたんですが、まあ、そんな時にですね、まあ、こともあろうことから、今、鳥取大丸の上の方でですね、北海ペアでやってましたので、僕そういうの好きなんで行ってしまったんですね。そしたらもう本当になんか普段見ない珍しい食べ物の福ダイとかカニの身とか、ちょっと試食してくださいって出されるんですけども、もうそれをまあ買う前に食べないんですけども、まあすごいこう偉いところに行ってしまったなと思いながら、ずっとまあ悔しい思いをして、まあ帰ってきたり、まあちょっとやってしまった、食べてしまった人もいたりとかですね、ピースバードのメンバーにもかかわらず、まあ、なんて不便なもんなんだと、まあ、ちょっと短い時間でありながら実感したんですけども、まあ、そんないろんな、まあ、食べ物に限らずいろんな不便があるにもかかわらず、まあ、イスラム教に入ってよかったなとか、まあ、誇りに思うこととかって、まあ、あるわけですね。はい、
そうですね、まあ、そういう時に確かに辛いかもしれないけど、目の前で人を食べてみると、まあ、今まで何年か、断食に、まあ、辛い思いっていうか、まあ、そんなに辛くはないけど、でも、まあ、イスラム入るっていうよりも、イスラム教徒で生まれたことが、僕は、これ、すごい良かったと思います。例えば、断食に、まあ、いろんな制約、まあ、おそらく、まあ、こういったことをイスラム教徒では目標としているという、まあ、ポリシーみたいなものを支えるものとしていろんな制約っていうのがあると思うんですけども、それを、まあ、断食っていうのはどんな効果があるんでしょうね。 そうですね、断食ですね、まあこれが個人っていうよりも、僕はたまたま昔高校でそういう宗教の学校なんか通ってたんだけど、まあ人間だって週やっぱ1日ぐらいなんか休みたいじゃないですか。それがある考えて、お腹もやっぱり1年この1ヶ月あんまり休ませたいっていうか、そういう気持ちもあるので、でそれが分かってる人が、まあ、非常に少ないっていうか、あんまりいないじゃないですか。さっき中尾さんみたいに言ったみんな時代に、夜になったらすごいバリバリ食って、で昼前に寝てて、
なんか、本当のその意味が分かってないっていうか、だから年1回その時に別にお腹の休みの時だけじゃなく、同じ時に今やっぱ眩しい国とか、日本が非常になんか贅沢な国っていうか、結構金持ちな国なんで、その時にもう金持ちであろうが、貧乏な人であろうが、同じくなんか腹減ってて、神の前で腹減ってて、で食べれる時に同じなんかお腹がいっぱいんで、そういう気持ちになんかちょっと僕人間的にいいんじゃないかって思ってます。
神の前でみんな平等な感じが得られたり、その貧乏で自由にご飯を食べられないような人の気持ちをそこでこう意識的に知ったりすることにもなるというようなことなんでしょうかね。
そうですね、
ちょっと次はこれからもうちょっとテロに関してはやっていこうかと思うんですけども、
はい、
今回の、初期の映像をですね、テロの事件を初めて知ったときにどういうふうに思われたか。
そうですね、9月の11日ですよね。確かに
あれ初めて見るとちょっとすごいなっていうか、今映画なんか映画やってるかなとか思ってて、ちょっとあまりにも映画っぽくて、でも他のチャンネルも 見ると、あら同じことをやってるんじゃないかって、まあこれがあらすごいひどいみたいなって思ってて、でもその時に、まあ、確かにびっくりしたんだけど、確かに僕が誰の仕業だろうなとか思ったんだけど、でも発見で言うとそれがそのやってる人がイスラムの人じゃないってか思ってました。
まさかイスラム教の人の仕業だったとは思わなかった。まあ、それだけのイスラム教の人の本来するべき行いとはどうもおかしいというところですね。
そうですね。
そしたら今回のテロ事件の、首謀者はウサマ・ビン・ラディンという人だというふうに、主に言われているわけですけども、その彼の名前というのはもともと知っておられましたか、事件の前から。
すいません。
そんな感じだったということですね。はい、イスラムの世界すごい広いですから、一部でそういう、英雄のように危ない人たちを率いている人がいたとしても、他の、アジアの国ですけれども、マレーシアというのは、そんな彼らのイスラム世界と、彼のマレーシアのイスラム世界はすごく離れてて、遠い存在であるという、それだけ広いイスラム世界になるということかなと思うんですけども、知らなかったと。ただですね、次の質問にしますが、今ですね、こういうテロの後のこと、アメリカに対して今こういうようなことはやめてほしいなというように思うことはありますか？
そうですね、僕もあまりじゃないんだけど、たまたましかニュースしてないんで、今はどこまでニュースの流れがはっきり詳しくわかんないんだけど、ただインターネットがよく見てて、でもマレーシアのなんか記事とかよく読んでて、今アフガニスタンに対しての攻撃、あるいはウサマ・ビンラディンの疑う証拠とか、なんかちゃんと一般に、てか僕らってはっきり分かってないっていうか、本当に、アメリカがちゃんと証拠が出てる、ウサマ・ビンラディンの仕業が出てるとか言ってるんだけど、メディアで、だからテレビで新聞をした、ちゃんとしたっていうか、僕らにいちいちどんな証拠が出たのか、示したいんで、ちょっとそこがなんでアフガニスタンに攻撃するんだろうなとか思ってて、同じくイスラム国として、イスラムの気持ちとして、ちょっとアフガニスタンに大事な攻撃というのは本当にやめてほしいなと思ってます。ちゃんとした、もうちょっとちゃんと人間的なやり方があるんじゃないかなって。
そうですね。そしたらですね、テロの後ですね、アメリカは、今からするこの攻撃は、イスラム教徒に対する攻撃ではなくて、テロリストに対する攻撃ですよと、まあ、テロに対する戦争だというふうに、まあ、アメリカは言ってるんですけども、まあ、ところが、テロをしたわけではない、パキスタンの一部だとかインドネシアなんかでアメリカに対する、まあ、デモですとか、まあ、いろんな抗議の活動が起こっているわけですね。これはじゃあどういうことだと思いますか。
それがさっき言ったように、まあ、僕の国だってそういうなんか記事が書いてあってちゃんとした証拠が一般的に示したいことが、まあ、多分インドネシアでもパキスタンでも同じこと同じ記事があるんじゃないかなとか思って、で僕らがイスラムの人イスラム教徒たちはなんか兄弟みたいな気持ちで、やっぱ兄弟が誰になんかやれるときにやっぱ変わることなんで、やっぱそこが腹立つと思いますんで、アメリカがアメリカに対して攻撃になんか、まあ、僕だって腹立つんだけど、ただ、まあ、そこまでデモとかやってないだけです。
これはまあ僕たち日本人にとってはまあ一つ新鮮なことかと思うんですけども、まあ直接被害があったわけではなくても、やっぱり同じイスラム教徒の国だというので、まあ、兄弟という意識がある、まあ、一体感のある組織だということですね。
はい、そうですね。
だから、まあ、例えばキリスト教徒なんかも、まあ、いろんな派閥とかあって、まあ、時にはその派閥同士で、まあ、争いがあったりというのこともあったりするのに比べても、やっぱりイスラム教徒の人たちのそのつながり、一体感というのが随分なんか強いものなのかなと。まあ、それで、アフガニスタンにテロに対する攻撃だったアメリカといっても、やっぱりその兄弟分のやっぱり仲間のイスラム教徒が攻撃されてたら、それはなんかかばいたくなる、そういう気持ちになるということですね。じゃあね、まあ、今回はよくちょっと疑問に感じることを、まあ、例え話ですけども、まあ、アメリカはテロリスト、そのビンラディンがアフガニスタンに潜んでるらしいと。それで、まあね、アフガニスタンに、彼をこう、身柄をこちらに起こしなさい。でも、まあ、起こさなかったから攻撃を始めて、まあ、爆撃とかしてるわけですけども、じゃ例えばあれがアフガニスタンではなくて、まあ、例えば中国とか日本とか、まあ、東京とかにですね、どうも、そのビンラディンが潜んでるらしいって言って引き渡してもらったけども、何らかの理由で引き渡せなかったとしたら、じゃあアメリカは、まあ、上海爆撃とか東京爆撃とかなしたのかなと思ったら、やっぱり多分しなかったろうなっていうふうに思いますね。まあ、そう考えるとやっぱりそのアメリカはなるべくこうキーポイントで一般市民の人を傷つけないようにしてるとは言ってますけども、実際問題たくさんの被害が出てるという報告もありまして、おそらくそういう大雑把な攻撃をするっていうのはどうもアメリカの人たちは少なくともアフガニスタンに住んでいる一般の人たち、まあ、大事には思ってないっていうのは明らかですよね。で、これってアメリカの人たちっていうのはイスラム教徒の人たちに対して何かこう差別心みたいなのを持ってるんでしょうかね。そんなことは思われますか。
僕ちょっと学校からそういうことを思ってましたね。今でも少しでも思ってます。なんかイスラム国に来たりすると、ちょっとでも前代あるというか、差別を今してると思います。イスラム国に来たりと、怖い
です。そうですね。中尾先生にも同じ質問をリクエストしたんですけども、これとても難しいことなんですけども、ウソノビン・ラディンさん、アルカイダのグループですね、テロのグループ、テロリストのグループは、まあ、同時に多発テロの9月11日からの攻撃を通して、どういったことを、まあ、アメリカであると世界に対して求めているんだと思いますか。要は、テロリストの人はですね、ウソノビン・ラディンさんやアルカイダの人たちは、 ピールしたいと考えているんだと、まあ、はっきりちょっとわからないんですけども、まあ、そういうどういうふうに求めているんだろうと想像しますか。
それが僕が、テロリスである立場で、
そうではなくて、あの、まあ、ファインさんはテロリストではないわけですけども、
はいはい、
既にアメリカを攻撃しようという、まあ、気持ちも、まあ、ちょっと、まあ、アメリカでということはおかしいかなという気持ちはにしても、まあ、攻撃をしようというものではないわけです ね、まあ、なんだけども、彼らは、まあ、どうしてそんなことをしようとしたのかなって。
だから例えば僕がそのあの今テロリストの立場でしょうね。例えば
、はい、アメリカを なんで攻撃したいんでしょうね。
じゃあ例えば7時でして、まあまあ、もしも僕がテロリストだとしたら、まあテロリストはなりたくないんですけど、テロリストだとしたら、アメリカに対してですね、まあやっぱり、あの、ある気持ちで、イスラムの国として、アメリカに、助けてほしくないという気持ちがあります。でもあの、まあ、イスラムの国に対しても差別とかそういうなんか今、まあ、合ってるかどうかわからないんだけど、アメリカが自分の国について自分のことが今世界一っていうか自分がリーダーってことなんで、アメリカにとってちょっとそういうところがあんまりなんか僕らに対して誰がそういうことをなんか言ってるんだとか思ってて、だからそこがなんかちょっと腹立つかもしれないけど、やっぱ攻撃することは最初はその国の経済を弱くする、最初に経済を弱くして、まあ、それからまた、なんかその後が、まあ、どんな段階があるかわからないんだけど、ただ、まあ、僕、もし、テロリストとしても、うん、一応、最初にお金のことが、ちゃんとそこが確保してるというか、
国の経済を弱くしてるのは、テロリストがアメリカの国の経済を弱くしてるって
ことですね。そう、アメリカの。うん、だから、そこが多分、まあ、ここがテレビセンター。まあ、アメリカだけじゃなく世界の多分そこが経済のいろいろな国の、まあ、集まってるんだけど、まあ、ちょっとそのやり方としてはおかしいなんだけど、まあテロリストとしてはそうするんじゃないかなと。
アメリカが自分たちがリーダーだっていうのが我が物顔で世界に自分たちのやり方とかを押し付けてるような感じがってことですかね。
そうです
ね。それのまあ一つ、いろんなことがある中のまあ一つがまあ経済の仕組みだったかなと。
はい。
でまあその象徴というかセンターがあのセンターだったかなというまあそういう見方もあるというまあ一つの想像でしょうけど、ね、まあそういう考え方で、でもまあ見て取れるということですね。
はい。
まあとはいえまあそんなことが理由であったとしてもまあちょっと。あのテロのやり方はよろしくないという。
あ、そうですね。
そしたら、
まあ、
ちょっと時間もだいぶ長くなってますけども、もうまあここまででイスラムの世界というのはすごくまあ広い、イスラム教の深いものというのはもうだいぶ分かったんですけども、まあ、一応ですね、ちょっと、まあ、形式的にですけども、イスラム教って何というのを最後に、ファイブさんに、質問させていただきたいと思います。イスラム教って何、
何って言われると、やっぱり僕勉強したあの今まで習ったイスラム教がもしいちいち、まあ、もしも日本語本当にそう上手だったら言いたいんだけど、ただ大雑把っていうか言いたいのはイスラム教徒はイスラム宗教はまあ、先の先生言ったように、
正解のなんかちゃんと人間の平和を考えている宗教です。ね、
はい、わかりました。はい、じゃあ、どうもありがとうございました。
豚肉は食べられないんですけど、はい、もうはっきり言ってわからないんですよね。パリさんが豚肉を食べてはいけないというその宗教のルールというか、
はい、
だから普通にこう自分は勧めますし、
はい、
それを知らない人に対して教えるのもいいんですけど、
はい、
それを別に普通に食べてはやっぱりいけないもんなんですか。
はい、もう豚は絶対食べれません、はい、ちょっとなんかそれがちゃんとその宗教の上で、その豚の中身になんか入ってるっていうか、まあ、イスラムは本当に簡単だけど体に悪いものがいけないことなんで、だからアルコールとか、まあ多分日本人がなんかうまいとか何だとかそういう言ってるかもしれないけど、まあでもなんかアルコールが入るとやっぱ意識とかなんかなくなるっていうか、わけわからないなんか性格になるじゃないですか、言ったら。なんか、まあ、ちゃんとした人は多分そこで我慢とかできるかもしれないけど、まあ、あまりにも気が短い人だったらすぐなんか人を殺すとかなかったとか、そうなると、なんか、そういう場合で体にが悪いんだから、アルコールが飲んじゃいませんとか、食べてはいませんとか、まあ、豚のことはそれが、その肉の中にちゃんと、虫が入ってるっていうか、まあ、多分日本人がそういうことを反対かもしれないけど、でも、やっぱなんか、そういう物理的にも、ちゃんと入ってるっていうか、物理的っていうか、まあ、物理的にもちゃんと入ってるって証拠とか出てきますので、まあ、僕に対しては、まあ、納得っていうか、はい。
はい、わかりました、ね。そこまで、こだわりというか、
はい、
絶対守らなくちゃいけないということを知らなかったんで、
はいはいはい、
勉強になりました。
はい、多分、なんか他のイスラム人とか、牛肉とか鶏肉とか、もしちゃんとしたやり方とか、食べる人がおるかもしれないけど、でも豚は実際、多分向こうにも嫌がると思います。はい、
ありがとうございます。はい、
先ほどお話ありがとうございます。日本の宗教の場合は、天台宗とか、新本宗とかあるんですけども、イスラム教にも、なんかそういうような、あるでしょうか。
すいません。ですね、はい、ちょっと変わってございますけども、大きくですね、シーア派というのとスンニ派、スンナ派という系統が2つあります。ただ、それはですね、まあ、天台宗、真言宗ぐらいですと、まあ、その他にも、例えば浄土宗、浄土真宗、一蓮宗、自宗とかですね、ダーッとあるんですけども、そのシーア派、スンナ派というぐらいの分割の仕方は、キリスト教で言えば、ローマカトリックとプロテスタント。まあ、分割の仕方は違いますけど、まあ、それぐらい大きな、2つの派閥ということですね。それでそのシーア派がイラン、でその他がその他のイスラム教の国がスンナ派ですね。そして今回のこのアフガニスタンの、戦争の中にもですね、アフガニスタンの中央部にはハザラ人勢力というのがいましてですね、そこの人たちがシーア派だったんです。そうするとこのイランとそのハザラ人勢力が、ちょっと仲良かったりですね、まあ、このさっきの対立の構図の中の、6番の集団対立というところですけども、そういうものすごい微妙なイスラム教が全くわからない人から見たらなんかどうでもいいんじゃないよって思ってしまうぐらいなところですけども、そこにいる人たちにしてみると、ハザラ人はシーア派だからイランはハザラ人勢力に、力を与えると。だから今回そのハザラ人勢力は北部同盟のうちの一つの勢力なので、今後、北部同盟のその連合が割れた時には、多分イランはハザラ人の武将に、援護するんじゃないだろうかなというふうに思ったりしますよ。大きく分けてシーア派とスンナ派。その他の細かいことは私はあまり聞いたことがありません。だから多分、ないと思います。ただその、解釈の仕方でね、さっき言いました、原理主義に近いようなワッハーブ派とかですね、あと、なんとか派なんとか確かに聞いたことがありますけども、あまり、出てきませんね。まあ、あるとは思いますけどね。
先ほどの、 があるんですけど、この文章を書くときは、例えば、これは学生だと思うんですけど、マスクの衣装を着たときは、こちらの表を唱えないといけないですか？
いや、そうでもないです。
普通の人は誰が来ても構わないです。
はい。はい。
今日は大変意義ある勉強させていただいてありがとうございました。まずお礼を申し上げたいと思います。朝日新聞でこの会のことを知りました。で、鳥取ではまだそういったイスラム教のこととかいろんなことを勉強する機会がないもんですから楽しみに今日は来ました。実は私は皆様のお手元に配らせてもらいました。事務局の方が好意を持って皆さんに渡してもいいとおっしゃったもんですから配らせていただいてますが、止めよう戦争への道100万人署名運動参院連絡会の会員をです。池本と言います。で、その間ですね、9.11 事件が起こったということに対して今中尾さんや林さんが相手の立場を考えてみよう、それから加藤さんが最初におっしゃったことですね、反対側から見てみようということ、どういう気持ちで 9.11 事件があったのか、19人の若者がというふうなんていろいろな報道がなされていますけれども、それはやっぱりアメリカの報道の方が中心になっているんではないかというふうなんで、私は反対とか賛成とかというのはとても言えません。で、方たちが一体どういう思いで報道に出られたかということを私たちはやっぱり考えていかないといけないんではないかというふうに思います。それは今日中尾さんがおっしゃったように個人を尊重するっていうようなことも言われましたし、加藤さんは相手がどういうふうな立場で考え方で行動しているか考えているかということを考えてみたくてこういう会を持ったっておっしゃいましたんで、まあ私たちの100万人署名運動サイン連絡会もそういう面でイスラムのことを知りたい、アフガニスタンは一体どういうふうになっているのかということを知っていこうではないかというので、こういう12月14日に学習集会を持つことにしました。で、日本の私たちにできることって一体何だろうか、いろいろ今日は歴史的なことも教えていただいて深まったところで、では一体日本に住んでいる私というのは何をすればいいのか、アイさんがおっしゃったことを心に留めて、一体私は何をしていけばいいのかというので、まあ、100万署名というのは署名活動を中心にしておりますので、この間のアフガニスタンに対するアメリカの報復について反対署名というふうなのも鳥取市内でも松江でも米子でもというふうなんでやってきました。特に若い方々の反応がすごくて、やっぱりアメリカの空爆は許せないっていうふうな意見がたくさん寄せられていました。まあ先ほど中尾さんもちょっと、まあ、アメリカを批判することになるけれどもというふうになって断っておっしゃいましたけれども、 9.11 事件が私たちに突きつけたのは一体何かというのを考えていったら、中村哲さんって方がお医者さんですね、国会でいろいろ参考意見述められたり、世界という雑誌でどうしたらいいのかっていうのをよく見てほしいというふうなんで話しておられました。最近NHK のテレビでアフガニスタンのことをお話になっていました。 90% が、まあ、農業と遊牧っていう風なんでやってるっておっしゃってまして、北部同盟が、入ってた裁判を追い出してっていう風な言い方で、街中ではテレビをしっかり出したり、いろいろな野菜や果物を売ったり、映画を見たりっていう風なが映されたけれども、あれは日常的にやられてるのであって、別に北部同盟が入ったからどうこうっていうんではないと。で、電気も水も水道も何もないんだっていう状況をもっとよく知ってほしいっていうふうなんで、哲さんはおっしゃっていましたので、私たちももう少しイスラムのことを勉強していって、何をすればいいのかっていうのを行動に移したいというふうなんで考えています。今日は本当、中尾さんと海地さんの講演、それからビーズバードの皆さんに感謝したいと思っています。 12.4 の学習集会にも皆さんがおいでいただければと嬉しく思いますので、この時間をいただいて大変ありがとうございました。
ありがとうございます。ではお時間の関係がございますので、あとは20分間お待ちいただきます。
夜の大事な一時をですね、ピースワードの学習会のためにお越しくださいまして、大変ありがとうございました。このようなタイトルにして、どんなメンツの方が来てくださるのかとても不安だったんですけども、目の先になるほどに、立ち目が出るほどに来てくださってとても感謝しております。はい、中野先生におかれましては、冒険家でいらっしゃるので、男のロマンと冒険の話をされるから、もっともっと面白いです。で、今回私たちが無理を言って、基本的なことを話してくださいって言ったので、あれだったんですけども、世界情勢から、政治的な角度から、もっともっと深い話を聞きたいって方はですね、ぜひぜひ、質問におっしゃっていただけたらと思います。ずいぶん慣れましたかと思いますが、中尾先生、ありがとうございました。とハイジさん、22歳、まだ22歳ですかね。若い学生、マレーシアから日本に来た1学生がですね、ここまで島津島のことに誇りを持って私たちに語ってくれた。私が自分の見た時に、これだけ自分の国のこととか、自分の宗教のことを語れるかなと思ってあった自信がないです。よくここまで語ってくださったなと思って感謝します。本当にありがとうございました。ピースワードにおきましては、あくまで中立の立場でいろんなことを学んでいきたいと思っています。長尾先生にも言われたんですが、人間が中立でいることは、難しいと不可能だというふうにさっき言われたことがありまして、だけどもこの中立でいる努力をすることは続けていきたいなと思っております。これからもいろんな学習会開いていけたらいいなと仲間たちと考えています。私たち難民支援団体ですので、支援をしていきたいと思っているんですが、直接支援することはできませんで、一つにはですね、子ども地球基金という NGO があります。そこは世界中の子どもたちの絵画を集めて絵画展を開き、それにで得た収益によって恵まれない子どもたちを救っていくという、そういう NGO があります。その NGO が今、テロで犠牲になった子どもたちの支援活動を具体的にしているので、まずニューヨークの子どもたち、犠牲になった子どもたちの支援、子ども地球基金の出版がしている、そのお手伝いをしようということと、もう一つアフガニスタンから難民の方たちがたくさん逃げておられますよね。その支援を特定 支援の NGO、JEL という NGO がありまして、そこはですね、より日の当たらない人たちの支援をするという、いろんなところが集まっているところじゃなくて、本当に支援が行き届かない、政府では届けられない、一 NGO だから届けられるというところに物資を運んだりとかしている NGO があります。そこにも私たちキッズバードは応援という形でさせていただいております。もし皆さんが心が気持ちがいただけるのであれば、ニューヨークのゼロの犠牲者になった子どもたちの支援をしたいという方があったら、入り口のところですね、ニューヨークの子どもたちの募金箱、子ども支給基金を通して支援させていただきます。その募金箱をお貸しと置いておきます。で、その隣に、JEN のアフガンの難民の方たちの、募金箱を置いておきます。もし、それを通して支援をしてくださるという気持ちがあれば、こちらの方にご支援をしていただけたら大変ありがたいと思います。はい、これをもちまして、私のお礼の挨拶をさせていただきます。皆さん、今日はお見せありがとうございました。
皆様お忙しい中ありがとうございました。